今夕は、ヨハネの手紙の第2の後半部分を見てまいります。主の命令にとど、まるように、教えられている箇所を共に見てまいりましょう。第2ヨハネの7節から13節を拝読してお祈りいたします。ヨハネの手紙第2、7節から13節。こう命じるのは、人を惑わす者たち。イエス・キリストが人となって来られたことを告白しない者たちが、大勢世に出てきたからです。こういう者は、惑わす者であり、反キリストです。気をつけて、私たちが労して得たものを失わないように、むしろ豊かな報いを受けられるようにしなさい。誰でも先を行ってキリストの教えにとどまらないものは神を持っていません。その教えにとどまるものこそ御父も御子も持っています。あなた方のところに来る人で、この教えを携えていないものは家に受け入れてはいけません。挨拶の言葉をかけてもいけません。こういう人に挨拶すれば、その悪い行いを共にすることになります。あなた方にはたくさん書くべきことがありますが、紙と墨ではしたくありません。私たちの喜びが満ち溢れるために、あなた方のところに行って、直接話したいと思います。選ばれたあなたの姉妹の子供たちが、あなたによろしくと言っています。天の父様、この、困難の時代に、ヨハネが書き送った手紙を共に見てまいります。私たちがあなたにとどまることができるように、心すべきことをここから教えてくださり、また実行させてください。お委ねして、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。前回、先週見たところでは、愛のうちに歩むこと、それが命令。また、神を愛することは神の命令を守ることであるとヨハネが、教えてきたところを、見てまいりました。なぜ、神の命令をしっかり守るか。それは、惑わす者たちに誘惑されないためでした。初めから聞いている教えを覆そうとする者たちが入って来ようとしていました。それを防ぐためには、初めの教えが何であったかをはっきりと覚え、また実践して、それが確かであることを確信している必要があるのです。私たちは、これで大丈夫かなと、あやふやになったり、不安に覚えているときに、惑わしに陥りやすいのです。さて、ヨハネは、こう命じるのは、と言い、その理由が、人を惑わす者たち、イエス・キリストが人となって来られたことを告白しない例を持っている。彼らは惑わす者、反キリスト、キリストの敵だとはっきりと宣言しています。キリストの名を出さないならば、もう 全然違うということがわかるんですけども、しかしキリストの名を出しながら偽りを教えているのが反キリストです。それは別物ではなくてキリストに適するものです。聖書が、そして神ご自身が、イエス様が神の子だと主張しているのは明らかですし、またキリストが人であること、人となられたことも明確です。イスラエルの民の中でキリストを拒む人たちが大勢いましたけども、彼らは、キリストが人であるという、この現実に体験していること。もうどう見たって人間です。生まれた時から人として歩んで来られました。にもかかわらず、神、また神の子だと主張していることは、神様を冒涜することだと。確かに、ただの人間ならばそれは明らかに冒涜です。しかし、神様は、イエス様がバプテスマを受けられたときに、私の愛する子、彼の言うことを聞きなさいと命じましたし、また弟子たちを、特に、ヤコブ、ヨハネ、ペテロを山に伴って栄光の姿に変えられたとき、イエス様の本来の栄光の姿を彼らは目撃しました。そして天から声がしました。これは私の愛する私の子、彼の言うことを聞きなさいと再び告げられました。そしてキリストを冒涜の罪で訴え、そして無理やり死刑にしました支配者たちの過ちがありましたけれども、その裁きが間違いであったことを神様がイエス様を約束の通りに3日目によみがえらせたことによって証明されました。ローマ人の手紙の1章4節を抜き書きしてありますが、聖なる霊によれば死者の中からの復活により力ある神の子として公に示された方、私たちの主イエス・キリストですと。復活はこの方が神の御子であることの証明でした。それにもかかわらずこの方を否定する、人となって来られた神の子であること、神であることを告白しない大勢の人たちが怒りました。しかもクリスチャンたちにそれを自らの説を吹聴し、教会に入り込んで恥ずかしげもなくそれを語りました。これが真の福音だと言って、彼らはイエス様がおられたことを否定してはいませんけども、そのイエスはただの人間であって、神の霊が一時的に宿ったに過ぎない。そして十字架とともにその霊は去っていったと。そう言って、 神が人となって私たちの罪のために死なれたことを真っ向から否定しました。ヨハネは言います。彼らはキリストも神も、言い換えれば御子も御父も持っていないと、全く関係ないところにあって勝手に働いてるんだと告げます。9節にある通りです。イエス様はこう言われました。第一ヨハネ、ヨハネはこう言いましたですよね。第一ヨハネ5章12節。御子を持つ者は命を持っており、神の御子を持たない者は命を持っていません。これはイエス様ご自身が宣言された言葉から来ています。ヨハネの福音書の5章の26節、それは父がご自分のうちに命を持っておられるように、子にも自分のうちに命を持つようにしてくださったからです。そして21節に遡っていただけますか。5章21節、父が死人を蘇らせ命を与えられるように、子もまた与えたいと思う者に命を与えます。信じる者は永遠の命を持つとイエス様ご自身が宣言されました。どうやって永遠の命を持つか。それは、御子がご自身を信じる者に与えられるからです。しかし、反キリスト、惑わしの者たちは、この方は神でないと主張します。そして、この、方の死は救いではないと。しかし私たちはキリストにつき、キリストを信じているものです。この方が唯一の救い主であると、神であり救い主である方だということを聖書は明確に語っています。そしてこの教えにとどまる時、私たちはキリストにとどまるのです。キリストにとどまる時に私たちは実を結び、豊かな報いを受けます。イエス様はこう教えられました。ヨハネの福音書の15章、15章の、4節5節ですね。ヨハネ、15章4節5節。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木にとどまっていなければ、 自分では実を結ぶことができないのと同じように、あなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れては、あなた方は何もすることができないのです。キリストにとどまるとは、キリストを信じ、キリストの教えに従って歩むことです。さて、ヨハネの第二の手紙は、厳しくこの惑わす者、反キリストを受け入れてはならないと警告しています。十節、第二ヨハネ十節を読みいたします。あなた方のところに来る人で、この教えを携えていない者は家に受け入れてはいけません。挨拶の言葉をかけてもいけません。そういう人に挨拶すれば、その悪い行いを共にすることになります。どうして、受け入れてはいけないか。挨拶をして、挨拶するというのは、クリスチャンが挨拶するというのは祝福を祈ることです。もしそうするならば、悪い行いを共にする悪い仲間になってしまうと警告しています。それは、致命的な害をもたらすことを助けることになってしまうからです。例えて言えば、悪気はなくてもですね、強盗を受け入れてしまっ、迎え入れてしまった人、それはもう大変な危険をもたらします。あるいは病院において、薬と言いながら毒薬を処方する医師を迎え入れるようなものです。そういうことがあってはなりません。教会は救いの福音を預かるもの、救いの砦としてここに失われる人たちを迎え入れて新しい命に出発させ、また完成していく場所です。そこにこの福音は違うと、救いにはならない。私が言う教えを真の方が本物であって、それを信じてこそ幸せになれるんだという人が入り込んで、クリスチャンたちの信仰を損ない、またまだ信じてない人たちをそちらに引き込んだら、それは教会が救いの砦、神の宮として機能を果たせなくなってしまい、人々を危険にさらすことになってしまいます。彼らは救いの道だと言って滅びの道に伴うものです。ですから受け入れてはいけない。祝福を祈ってもいけない。そうすると悪に加担することになるから気をつけなさいと教えられています。序論の部分でも話しましたけれども、そういう偽の巡回伝道者が、伝道者のふりをしてやってきて、豪華なもてなしを受けようとしたり、またもっと悪いことに偽りの教えを持ち込もうとしていたから、 ヨハネはここで厳しく命じています。私たちもまた気がつかずに偽りの教えを持って来られることがないわけじゃありません。かつてはそのようなことが多くありましたし、船橋教会でもそういう経験をしました。なんか違うなと思いつつ、でもクリスチャンっぽいなと、そう思って受け入れていたら、教会の方々を誘って、偽りの集会に、招き入れていたということが後で分かりました。もちろん愛の歓迎を忘れないようにしたいと思いますけども、おかしいと思ったら、ぜひ知らせてください。さて、ここまで進めをして12節13節で手紙は終わります。まだたくさん伝えたいことがありますけども、直接会って交わりながら伝えたいとヨハネは考えて書き送りました。まあ、いろんな便利な手段が今増えてきましたけれども、やはり共に集まって祈り、御言葉を聞き、また交わる、その集まりには変えられないところがあります。ですから、先日ある姉妹は本当に体が辛いのを承知の上で集ってくださったことを思いました。まあ、そうは言ってもなかなか会えない事情のある方たちもいます。特に遠くにある教会とは今なかなか交わるのが難しくなってきましたけども、しかし音信を問い合い、そして励まし合いましょう。私たちのあった試練は人の知らないものではありません。時代は、形は変わったとしても、いろんな危険なこともありますし、辛い試練もありますけども、だからこそ共に集まり祈り合って支え合いましょう。私たちが共に集まるときに主も共におられると約束してくださいましたから、選ばれたあなたの姉妹の子供たちがあなたによろしくと言っています。私たちも祈られていることを覚えましょう。お祈りいたします。天の父様、今夕も、この短い手紙を通して私たちが、キリストにとどまってしっかり立つべきことを、読みました。どうか、互いに励まし合って主の技に、固く立っていけますように、どうか導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。